唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、どうか主の民に世の肉と悪魔との誘惑に打ち勝つ恵みを与え、清い心を持って清い思いを持って唯一の神に従うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを私たちにお与えください。あなたの救いを。御救いはあなたを恐れる者たちに近い。恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。あなたのなさることはなんと知恵に満ちていることでしょう。あなたの皆が常しえまで褒めたたえられますように。御子を愛し、その恵みに生かされている者たちがあなたを礼拝します。あなたのご栄光を表してくださいますように。あなたからの誉れを希望として生きている者たちの心を励まし、いついかなる時にも迷わず恐れず、皆のために生きる者としてください。今自分の罪のために悔いている者を憐れみ、生かしてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの導きがこの地上にいるすべての人にあります。与えられる一人一人の時を数えておられ、必要な時を与え、出来事を起こされます。あなたを知る知恵と知識を授けるために、誰が一人一人の人生に注がれているあなたの慈しみと愛を計り知れるでしょうか。私たちはあらゆる困難の中にもあなたの慈しみが豊かに示されていることを知っています。あなたが人に許されることはすべて時にかなったものです。それゆえに私たちは何事にもその信仰ゆえに平安に生きることができます。感謝いたします。願わくは御子が示された愛の業に生きるものとしてください。そのようにして御子を通して与えられたあなたの愛を今より深く、日に日に深く知ることができますように、教会に連なる一人一人の信仰が、また愛が強められ、ますますあなたに喜ばれるものとして歩めますようお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに部屋の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第16章16節から24節です。新約聖書の200ページです。ヨハネによる福音書第16章16節。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる、とか父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっていることを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる、と私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。
一日早い水越祭の晩餐、その前に弟子たちの足を洗われた主、晩餐の席に着かれますと、私が行くところにあなた方は来ることができない。あなた方に新しい戒めを与える、互いに愛し合いなさいと言われました。弟子たちは主がどこかへ行かれるとのお話に衝撃と戸惑いを隠せません。しかも最後に残す言葉であるかのように、互いに愛し合うならば皆が私の弟子であることを知るようになると言われたのです。不安で心騒がす弟子たちに、神を信じ私を信じなさい、あなた方のために場所を用意しに行くとも語られたのです。それから主はご自身が去って行かれると、弟子たちの身に起きる迫害を予告されました。迫害を受けると聞きますと、その悲しみゆえに主が去って行かれる事実を忘れました。その弟子たちに、今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねないと、もう一度ご自身が行かれることを想起させつつ、しかし去っていくが、実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになると教えておられたのです。これまでこのように主は弟子たちから離れ去っていかれることを話してこられました。ところで今日私たちに与えられている聖書の箇所は、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとの主の言葉から始められています。しばらくすると見なくなるが、またしばらくすると会えると。しかし父のもとに行くとも言っておられた。弟子たちは一体何のことだろう、何を話しておられるのかがわからないのです。この箇所を読む人の中にも、何のことだかわからないとの感想を抱く方も少なくないかもしれません。主イエスは弟子たちが立ちたがっていることに気づかれ、私が言ったことについて論じ合っているのかと弟子たちの疑問に答え始められました。誠に誠にあなた方に言う、あなた方は泣いて悲嘆にくれるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わると。しばらくすると見なくなるが、またしばらくすると会えるとは、主イエスご自身捕らえられ苦しめられ十字架につけられ殺されるとき、弟子たちは悲嘆に暮れるのです。しかしその後主ご自身復活され、弟子たちと再び会うのです。そのことを指し示して語られたことでした。その悲しみが復活の主に再会することによって喜びに変わると言われるのです。そしてこれまで父のもとへ行かれるとの主の言葉は、復活の主が40日間弟子たちに現れ神の国を教えられた後、天の父のところへ登って行かれることです。その後主が去って行かれると聖霊が来られるとお話しくださった通り、聖霊が来られ弟子たちと共におられることになるのです。でもあなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わると主がお答えくださった言葉も、今の弟子たちには聞いてもわからない話です。すべてその時になって、その時を見て、その時を通過しなければわからないのです。いずれにせよ主ご自身がしばらくの間と言われたその間、弟子たちが悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、しかし弟子たちの悲しみは喜びへと変わる姿を見ておられたのでした。弟子たちが持つ喜びを見ておられたゆえに、 女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれてた喜びのためにもはやその苦痛を思い出さないと語られたのです。さらに、今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいないと言われたのです。その喜びを奪い去る者はいない。そのために生みの苦しみがある。今まさに主イエスはその生みの苦しみのただ中におられ、なおそれは激しくなるのです。激しい生みの苦しみを通られる主、弟子たちはこれから生みの苦しみを通られる主を知るのです。見るのです。捕らえられ、不義に満ちた裁判、偽証人たちの現れ、あらゆる侮辱の言葉を浴び、真実が行われないただ中を通られる主、異邦人に引き渡され、鞭打たれ、あざけられ、恥辱を受けられ、十字架につけられて死なれるのです。弟子たち、十字架のすぐそばにはいませんでしたが、後に弟子のトマスは主が復活されたとの知らせを受けて、手の釘跡、槍で刺された脇腹にあるその跡に手を入れなければ信じないというほど、主イエスの生みの苦しみを身近なものとして、また悲嘆に暮れる時を通る中で主の生みの苦しみを彼らは見るのです。知るのです。その主イエスが復活され彼らに現れるのです。復活の主に出会い、これまでの主の歩みが自分たちを生かすための生みの苦しみであったことに気づかされるのです。そしてこれまで主が語られたすべての言葉を思い起こし、それらすべてを明確に見るようになるのです。そして人は自らの罪ゆえに主イエスを殺しましたが、神は御子を死ぬべき人の代わりに代償の捧げ物とされた。御子はその神の御心に従いご自身を捧げられた。それがすべて自分のためになされたことだと知るのです。聖なる方の献身、その生みの苦しみによって自分たちが生かされる。彼らは崇高な主イエスの愛に、これまで捨てきれなかったこの世への愛、執着、自分自身を上に先にとしていた自己中心の愛を捨てるのです。正確には捨てさせられるのです。主の愛によって主イエスから受けたもの、主イエスの愛、彼らはそれで全てが満たされ、足りないものはない、何もかも得ている、全てを得ていることを知るのです。主の復活は、復活の主は私のために十字架と死を通られたとの証でした。神はこの聖なる方のお体を朽ち果てるままにはしておかれず、蘇らせられました。これほど正しいことはない。私のために死んでくださった方が蘇られ、神はご自分の右の座につかせられたのです。アーメン、アーメン。人を生きるものとするために神がなされたことをすべて賛美せずにはいられないのです。なお弟子たちをはじめその後を続く者たちに、復活の主は死んでも生きる道を示されました。神の良い技に生きることが、それが死ぬことであっても生きることでした。自分を捨てる生みの苦しみのような歩みが、死んでも全て失うかのようですが、実はそれがよみがえりの道、全てを得る道、 栄光に輝く命の道であることをご自身のよみがえりによって確証してくださったのです。今日ご自身の取られる十字架と死を生みの苦しみと言われました。子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さないと、悲しみが喜びに変わる、その喜びを奪い去る者はいない、ただただただそれを喜ばれる主、そのために歩かれた主イエスです。この方を知る素晴らしさを、喜びを誰が奪い去ることができるでしょう。この前の箇所で主は、世はあなた方を憎む、私を迫害したのであればあなた方をも迫害すると、さらには街道から追放され殺されるともお語りになったのです。その喜びを奪い去る者はいないとは、憎まれ迫害され追放され殺されることがなくなるという意味ではありません。実際に彼らは主が予告された通り憎まれ迫害され追放され殺されるのですが、それらが復活の主イエスにお会いした喜びを奪い去ることはできなかったのです。誰も何も。使徒パウロもローマ書8章で、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますと告白しているのです。パウロ自身、あらゆるこの世の迫害や苦難を受けほふられる羊のように生きましたが、実際彼自身にある喜びを奪い去るものはありませんでした。私たちはキリストの後を続いたこの使徒たちの証の上に立っています。彼らが迫害を受けたのは、あらゆる困難と苦難を受けたのも、ほふられる羊のようにされ彼らも生みの苦しみのような時を通過したのは、後の教会、私たちの教会にも死んでも生きる道、死んでもよみがえりの道、栄光に輝く勝利の道を示すためです。いついかなる時にも主イエスの道こそ生きる道だから、迷わずひるまずまっすぐにその道を歩くように、歩き続けるようにと確信を与えるためです。彼らは自らが主イエスの生みの苦しみに預かることを喜びとし、当時の教会に、また後の教会にも、彼ら自身主イエスにあるよみがえりの希望を抱いて生きてきたことを証ししたのです。その証しを受ける人たちを見て喜び、常に今という時を耐え忍んで生きた弟子たちのことを思うのです。キリストの生みの苦しみに預かり、よみがえりの希望を示した力強い人たちの証の上に教会は立っています。そしてその証は、私たち一人一人にもこの時代、主イエスの生みの苦しみに預かる教会として歩むようにと促されているのではないでしょうか。キリストの良い技に励み、人のために労苦し、人が受ける賜物を見て喜び、その労苦の後を見て喜ぶ、そのようにして自らを捧げて生きることにある私たちの喜びとよみがえりの希望を明かしして生きるようにと、キリストと共に人たちは今も力強い証を教会に与えています。この世にあってキリスト者には、キリストにまっすぐに従って歩む者たちには、 あらゆる悲しみと困難、また困難が待ち受けているのです。不義が不義と見られず、真実の技が闇の技とされることもあります。しかし私たちは落胆しません。主がよみがえられたからです。私たちのために、私のためによみがえりの主となられたからです。どんなことが私たちをこの喜びから切り離すことができるでしょう。喜びの主がおられます。よみがえりの主がおられます。あくまでも主が私たちにお示しくださった良い技に励んでいきましょう。栄光の主に従い、私たちも真に人が喜びに預かるため、通らなければならない生みの苦しみがあれば、私たちももたらされるその結果を先に見て喜び、何事にも忍耐を最大に働かせていきたいと願います。そうして死んでも生きる道を、すべてを失ってもすべてを得て生きる道を、またそこにある希望を示していきたいと思います。十字架の主が、復活の主が私たちにそうしてくださったように、また人たちが身をもって証ししてくださったように、主イエスは今日の箇所の最後でも、私の名によって願うものは何でも叶えようとお話しくださいました。私のために生みの苦しみを通られ、復活の主となられ、よみがえりの希望となられた主のお名前です。その愛おしい主の皆のために生きようではありませんか。主の皆が聖とされ、栄光を受けられるよう、私たちに与えられている日々を、その願いに生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、人の喜びはこの世のどこにもないことが分かりました。あなたが御子を通してなされた愛の御業が、人があなたの御前を生きることを見て喜ばれた主イエスの愛が、私たちの揺るがない喜びと生きる力となっています。どうかその私たちも、キリストの生みの苦しみに預かる者として、死んでも生きる道、よみがえりの希望を豊かに表して生きることができますように、聖霊の助けが豊かに注がれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
いまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますよ。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、この礼拝後には今日は特別な予定はありません。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は受洗転入会願書をお書きになって10月6日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も 何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ち所のないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。